テープの裏側に参りました。表側より引き続き不正を問う一般質問の用紙をお伝えします。続いて大江戸線延伸基金のさらなる積み増しを要望、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。中小商工企業振興について緊急対策として取り組みは、
戦略計画に位置づけ支援の強化に取り組みます。
事業者に融資制度の周知徹底を、
ガイドブックの配布などです。
人材の確保や事業継承の仕組みを、
練馬ビジネスサポートセンターの活用など支援に努めます。なお、練馬ビジネスサポートセンター愛称練サポは、練馬駅北口に26年に開設した複合施設、区民産業プラザ内に設置しています。
創業支援について今後の取り組みは、
新融資制度などを検討します。
地下鉄大江戸線延伸について、延伸の期待感や機運を高めさらなる効果を、
区内各種団体に協働を促します。
民間の開発や沿線居住および商業業務施設などの立地を誘導しやすい環境を、
地域と協議を進め街づくりを具体化します。
大江戸線延伸推進基金の積み増しを、延伸促進の区長の決意を、
取り組むべき重要課題の一つと考えます。確実に実施します。
仮称中里郷土の森緑地の整備と蛍の里事業について、大江戸線新駅に近接する緑地、息の長い取り組みを、
地域と連携し育成・生育環境の維持に取り組みます。
整備のあり方と緑地の事業展開は、
屋敷林の保全などです。樹林地などを活用した体験学習施設を整備予定です。
関越自動車道高架下有効活用について、施設の完成までのスケジュールと施設管理は地域の声の反映を、
平成27年度から順次工事に着手します。平成28年度に整備完了の予定です。地域の意見も聴取し検討します。
予定施設全体を含めた新たな名称を、さらにフェンスで囲まれた暗いイメージを払拭し明るい街の構築を、
愛称を検討します。地域のシンボルを目指します。住環境などへの十分な配慮に努めます。
東京外郭環状道路について、工事の実施にあたっての取り組みの考えは、
国などの事業者に適切な対応を働きかけます。
進捗状況を、
用地測量などの段階です。用地取得が進むと見込みます。
外観の早期完成に向けた区の考えを、
適切な情報提供を国などに強く求めます。
外観の2の整備について、計画決定を踏まえた今後の取り組みを聞く、
沿道地域のまちづくりなど東京都と連携して整備を促進します。
西武新宿線の立体化について、鉄道立体化による踏切解消の早期実現に向けた期待の声が一段と高まっている。練馬区などを活用した広域的な広報活動なども検討を、区の考えを聞く、
整備効果を広く区民に周知し早期実現に向けさらなる機運醸成に取り組みます。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。代わって防災対策を強化せよ、練馬区議会民主党無所属クラブ浅沼俊之の質問です。財政について、衆議院解散をどのように捉えているか、衆議院解散により区政の先送りがないようにせよ、
重要な政策課題が先送りにならないよう願っています。
消費税増税先送りによる区政への影響は。
平成27年度予算の歳入に影響はありません。国庫補助金などの影響額は現時点で不明です。歳出は7億円程度の減額と試算します。
アベノミクス効果をどのように捉えているか。アベノミクスが区民生活に与えた影響は。
平成25年度決算は区民税などの増収でしたが、予断も許しません。
地域商品券の財源手当など、区の対応策と景気対応を。
国の動向を注視します。
来年度予算編成の区長の基本的な考えは。
戦略計画推進を最優先に、持続可能な財政運営を堅持する必要があります。
防災対策について、都市型災害で脅威となる火災の初期消火を目的とした、軽火犯ポンプ操法大会を活性化せよ。
消防署と連携し参加を働きかけ、アンケートも行います。
平成26年4月に光が丘に開設した、練馬区立防災学習センターの防災カレッジ講座の周知充実を。
一層の周知を図ります。カリキュラム検討委員会や講座修了者アンケートの意見などを活かし、魅力ある実践的な講座にします。
夏休み子どもカリキュラムに区内小学校の参加を。
教育委員会と連携し、利用促進に努めます。
子ども養育支援ネットワークについて、離婚・別居時における子どもの権利についての考えは、
子どもの最善の利益を守ります。
厚生労働省設置の養育費相談支援センターなどの外部機関との連携は、
専門機関への橋渡しや連携を図っています。
強毒性インフルエンザに対する危機管理について、アジア圏に多く発症事例が出ている強毒性インフルエンザに対する警戒意識を高めよ。
既存の行動マニュアルなどの改訂に向けて作業中です。
強毒性インフルエンザと弱毒性インフルエンザの違いと対処方法の普及啓発を。
国などとも連携し、一層の普及啓発に努めます。
患者発生想定訓練を実施せよ。
様々な状況に応じた訓練実施に取り組みます。
子育て支援策について、第三子誕生祝い金支給後の住所確認を実施せよ。今後の第三子誕生祝い金のあり方について所見を。
居住確認は行っていません。本事業効果を検証し、今後のあり方を検討します。
練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問でした。今度は、進めよう、区民第一主義。練馬区議会自由民主党、上野博美の質問です。区の広報について、シティプロモーションの観点からも、全庁を挙げた戦略的な広報活動が重要では、また、組織改正を。
様々な広報媒体を活用し、積極的に展開します。私自身がリーダーシップを取れる体制が望ましいと考えており、当面は現行体制で進めます。
23区内初の自治体コマーシャル作成の進捗状況は、
検討中です。
練馬プロモーション係の成果や課題、民間採用、広報の専門家の係長の任期延長は、
メディアで取り上げられる機会が増えています。研修で職員の情報発信力を強化します。任期延長も含め対応を検討します。
教育について、3学期制への移行のスケジュールは、
平成27年夏頃にまとめます。
土曜日授業月2回への拡大は、
検討します。
小中一貫教育の検証と評価、今後の展開は、
学習意欲の高まりなどの成果が生まれています。国の動向を注視し展開します。
学校選択制の検証と適正配置は、
学校選択制は継続し、適正配置は検討が必要です。
鉄道駅のバリアフリー化について、地下鉄赤塚駅をはじめ、今後のさらなる取り組みは。
当該駅は平成27年度エレベーター工事着手に向け進行中です。
自転車駐車場の整備について、光が丘駅周辺で最大の収容台数2220台を持つ光が丘の自転車駐車場を、平成29年度から30年度に撤去しなければならないという状況からも、再びこの地域に放置自転車が増大してしまう恐れがある。都道や駅前ロータリーの地下を活用した本格的で機能的な最新鋭の自転車駐車場の整備を。
駅周辺での駐車実態を調査しました。将来の駐車需要予測など調査検討を進めています。今後は地下利用を含めて関係機関の協力を得ながら様々な方策を検討します。
田原川緑道の再整備について、練馬区田原桜川地区を新たに浸水対策の重点地区に位置づけ整備に着手するとのことだが、進捗状況と工事のスケジュールは。
東京都は平成26年8月にシールドトンネル工事に着手しました。付帯工事などを含め平成31年度に完了予定です。
相良川緑道の再整備は計画の段階から地域の意見を取り入れる場を設け、また早期実現を要望する。区の新たな考えや計画は。
地域の意見も聴取し、課題の検討を進めます。再整備は、下水道第二田原川幹線の整備スケジュールと調整を図り、具体的な検討を進めます。
練馬区議会自由民主党、上野博美の質問でした。次は、あなたの声届いてますか？練馬区議会未来維新、山田和義の質問です。区の財政について、景気は回復しつつあると言われているものの、実感のない人や所得の増えない人がいる。GDP 比が減少する中、平成27年度予算の歳入の見通しは。
区税及び地方消費税交付金は一定の伸びを期待します。特財政調整交付金は、税制改正の影響で大幅な増額は見込めない状況です。
消費税 10% が1年半先延ばしになったが、区への影響は。
平成27年度予算の歳入に影響はありません。国庫補助金などの影響額は現時点では不明です。歳出は7億円程度減額と試算します。
経済施策について、区内の中小企業は様々な業種があり、的が絞れない中でどのように活性化を目指すのか。
行政は円滑な経済活動のための仕組みづくりなど側面から支援します。
地方創生事業の中のプレミアム商品券を利用する考えはあるのか。
区内経済の動向などを十分見極め検討します。
環境施策について、燃料電池車は有害な排気ガスを出さずに水だけを排出する。国際的に環境の関心が高まる中で、区でも購入してはどうか。
普及状況などを見極めつつ、導入の可否を検討します。
災害時の福祉施策について、災害時に自力で避難が困難な要支援者対策の充実を。
民生委員や防災会などの協力のもと、災害時要援護者の安否確認を実施します。
福祉避難所の一層の拡充を。
新規指定を進めます。
介護などの生活支援がないと生活できない人の対策強化を。
ケアマネージャーなどとの連携により、支援体制の確保に取り組みます。
子ども施策について。乳幼児の一時預かりの受け入れ体制を1万人増加するが充足するのか。
ニーズ調査や児童人口の動向などを踏まえて受け入れ人数を増やしました。
練馬子ども園の実施について、私立幼稚園協会と協議を進めているが、現在の状況は。
平成26年11月に、全私立幼稚園を対象に、認定要件などの意見交換会を実施しました。
大江戸線の延伸について、区民が最も知りたいことは、地下鉄工事の着工の見通しはどうなのかということである。おおよその見通しは、
整備の明確な位置づけが得られるよう、国などへ働きかけを強めています。
オリンピックを見据えた観光客の区への誘致について、オリンピックの時期には年間2000万人の外国人観光客が日本にやってくる。区内への観光客の誘致を、
アニメなど区の特色ある地域資源の活用を検討します。
練馬区議会未来維新山田和義の質問でした。続いて増税一辺倒ではなく歳出の削減を、練馬刷新の会高来慶一郎の質問です。仮に消費税を 10% にしても国の借金は増え続ける。景気回復して税収が増えても借金は増え続ける。結論は痛みを伴っても歳出を削減すべき。個人が頑張って何とかする分野と行政が介入する分野等をはっきりと峻別するべきだ。区長の基本姿勢について、個人の領域に国や自治体が介入しすぎとの思いがあるか。
行政サービスの範囲に水準などの設定は客観的、科学的に指標を見出すことが困難です。
将来の厳しい財政に対して何か準備は考えているか。
行政サービスのあり方は将来への備えも含め、議会での活発な議論もと思います。
区長が盛んに言うリアルな行政需要とは何か。サラリーマンなどにとっては、区役所がサービスを増やすより、税金が安い方が良いというのがリアルではないか。
行政需要は時代で変わります。基本的には財政の余力と住民の意識であります。
生活保護について、不正受給は1回目でも刑事告発せよ。どう対応しているのか実態を答えよ。
通報があれば必ず就労収入などの税情報などを調査します。国葬を含め対策を強化します。
働ける受給者は1日8時間公の利益につながる労働をさせよ。
就労支援専門員による支援も実施しています。
外国人の生活保護受給に対しての所見を求める。
国の通知に基づき対応しています。
産業経済施策について、アニメ産業への支援はその産業以外の関係者に何の利益があるのか答えよ。
地域の魅力ある資源として区民に還元し、産業振興に生かします。
農業支援は農協一辺倒で良いのか答えよ。
都市農業の継続発展に一定の役割を果たしており、今後も連携して取り組みます。
区内事業者保護を全部の自治体が行えば、結局は日本全体で見れば経済活動の阻害ではないか。答えよ。
区内事業者育成のため実施しています。日本経済などに直接影響はないと考えます。
子育て支援について、子育て支援は共働き家庭への支援に偏っているが是正する必要はないのか。
多様なライフスタイルや働き方などに対応できるよう、在宅子育て家庭を含めた総合的な子育て施策を充実します。
教育について、学力調査の結果について学校別に公表せよ。
現時点では考えていません。
いじめ問題発生時の責任所在を明確にせよ。
平成27年4月からの教育委員会制度改正に伴い、区長主催の総合教育会議で緊急措置を講じるなど、迅速な危機管理体制の構築を図ります。
練馬刷新の会高来慶一郎の質問でした。以上、区政を問う 一般質問の用紙をお伝えしました。今度は議決した議案です。可決・承認したものをお伝えします。まず区長提出議案です。練馬区組織条例の一部を改正する条例、事業部制を廃止するため所要の改正を行うとともに、不足において練馬区まちづくり条例の一部を改正し組織名称を改める、練馬区特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、地域精神保健相談員、産業融資専門員及びスクールソーシャルワーカーの職を新設し、報酬額を定めるとともに、産業保健指導員及び嘱託就農員の報酬額を改めるほか、学芸補助員及び清掃リサイクル指導員の職を廃止する。練馬区立障害学習センター条例の一部を改正する条例、障害学習センター分館に講座室を増設するため所要の改正を行う、練馬区立美術館運営協議会条例の一部を改正する条例、美術館に指定管理者制度を導入することに伴い美術館運営協議会の庶務を美術館から地域文化部に改める、練馬区立子どもの森緑地条例、子どもの森緑地の管理及び利用について必要な事項を定めるため条例を制定する、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例、八原6丁目緑地、八原 6-1-28 及び子どもの森緑地、羽沢 2-32-7 を新設する、練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例、子ども家庭支援センターの事業の見直し及び充実を図るため利用日及び利用時間について所要の改正を行う、特別区道路線の認定について3件、練馬区第6出張所、朝日町保育園その他併設耐震補強及び大規模改修工事請負契約、練馬区第7出張所、相良第2保育園その他併設耐震補強及び大規模改修工事請負契約、練馬区立耐震第4中学校校舎等改築機械設備工事請負契約、練馬区立耐震第4中学校校舎等改築電気設備工事請負契約、仮称平和台駅地下自転車駐車場整備工事第1校区請負契約の一部変更について、練馬区立八原小学校校舎等改築工事請負契約の一部変更について、練馬区立八原小学校校舎等改築機械設備工事請負契約の一部変更について、練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築工事請負契約の一部変更について、練馬区立豊玉第二中学校校舎等改築電気設備工事請負契約の一部変更について、建物等の買い入れについて練馬区大泉区民事務所等、指定管理者の指定について練馬区立美術館、公益財団法人練馬区文化振興協会期間5年、指定管理者の指定について練馬区立関町福祉園、社会福祉法人東京援護協会期間5年、指定管理者の指定について練馬区立障害者地域活動支援センター、社会福祉法人東京都知的障害者育成会期間5年、指定管理者の指定について練馬区立大泉障害者地域生活支援センター、社会福祉法人東京都知的障害者育成会期間5年、指定管理者の指定について1、練馬区立上石神駅南第3自転車駐車場及び2、練馬区立相良自転車駐車場、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社期間 1年1ヶ月、2、1年。指定管理者の指定について、練馬区立八原青空学童クラブ、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年。区長の専決処分事項の承認について、平成26年度練馬区一般会計補正予算、平成26年12月14日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費、補正額2億3908万3000円、計2509億4024万4000円。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告などに基づき所要の改正を行う。練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、地域手当の支給割合の見直しなどによる影響を踏まえ、職員の退職手当の調整額を見直すため所要の改正を行う。練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告などに基づき所要の改正を行う。次に議員提出議案です。練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例。続いて議員会提出議案です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書。以上、議決した議案でした。次は結果の出た陳情です。採択したものをお伝えします。陳情第179号、第180号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について、陳情第163号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充について、陳情第178号、子ども・子育て支援新制度に関する意見書の提出等について第4項。以上です。陳情の用紙は区議会ホームページでご覧いただけます。結果の出た陳情でした。続いて単身です。会派名の変更。練馬区議会みんなの党は平成26年12月2日付で会派の名称を変更しました。新名称、練馬区議会未来維新。議員の辞職。高来圭一郎議員は平成26年12月26日付で地方自治法第126条正し書きの規定により辞職しました。以上、単身でした。変わりまして、各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党17人、幹事長小林に次ぐ7期、副幹事長中島務8期、藤井隆4期、笠原光三3期、福沢剛3期、高松聡1期、幹事田中義行1期、構成員関口和夫9期、村上悦恵6期、小泉純次4期、西山清隆4期、小川恵子4期、柏崎剛3期、田中秀勝3期、小野塚栄作2期、上野博美2期、村松和樹1期。練馬区議会公明党11人、幹事長内田博則3期、副幹事長宮原義彦4期、臼井民夫3期、吉田由里子3期、幹事酒井妙子2期、構成員原文子5期、
田代高美3期、斉藤静夫3期、三永勤2期、柳沢芳美2期、西野浩一1期、日本共産党練馬区議団5人、幹事長、戸谷悦子3期、副幹事長、有馬豊3期、幹事、島田拓1期、構成員、米沢千尋2期、薬師達也1期、生活者ネット福祉フォーラム5人、幹事長、菊池康江2期、副幹事長、橋本恵子1期、構成員、加藤木桜子2期、君垣恵子1期、柳井勝子1期、練馬区議会民主党無所属クラブ4人、幹事長、石黒達夫1期、副幹事長、土屋仁志2期、幹事、浅沼俊之7期、倉田玲香2期、練馬区議会未来維新2人、幹事長、下田玲1期、副幹事長、山田和義5期、練馬区議会民権の力1人、松村良一6期、オンブズマン練馬1人、土屋俊博3期、練馬区議会無所属1人、藤井智則3期、創始会1人、沢村慎太郎1期。以上です。各会派の構成をお伝えしました。今度は定例会の開催予定をお伝えします。次回の定例会は2月6日金曜日から開催する予定です。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください。傍聴受付、本会議は西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会は西庁舎5階の議会事務局です。本会議、各委員会の開催日時などの詳細は電話などでお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。聴覚に障害のある方で手話通訳をご希望の方は事前にお申し出ください。以上、定例会の開催予定をお伝えしました。後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第195号は平成26年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。本紙についてご意見ご要望がございましたら議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会、委員長小林貢、委員長職務代理内田博則、委員戸谷悦子菊池康江。以上、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、飯島雅之、戸賀志ひとみ、馬目桃子でお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。